今日のメッセージの題は隠された神の知恵ということであります。早速移していただきましょう。で、前回ですね、1節から5節、今日のところのすぐ前のところを見ました。で、2章の1節ですけれども、まず1つ進めていただきましょう。1つ、はい、ありがとうございます。兄弟たち、私があなた方のところに行ったとき、私は優れた言葉や知恵を用いて神の奥義を述べ伝えることはしませんでしたと。知恵を用いないと言ったんですよね。で、この神の奥義というふうにありますけれども、ミステリーという言葉の元になったミステリオンという言葉でありました。で、ここではですね、つまり聖書で言う奥義というのは、神様が示してくださらなければわからない、神様が掲示してくださって初めてわかるという、そういう意味で奥義だということをご一緒したわけでありました。で、それをパウロは優れた言葉や知恵、つまりギリシャ人たちがもてはやしている人間としての魅力的な行き届いた論理でもって説得するということはもうやめたというふうに言ったわけです。で、2章の4節5節ですけれども、そして私の言葉と私の宣教は説得力のある知恵の言葉によるものではなく、御霊と御力の現れによるものでした。それはあなた方の信仰が人間の知恵によらず神の力によるものとなるためだったのですというわけですね。そういう意味で宣教においての人間の知恵が、全く否定されているかのような言葉でありました。で、ところがですね、今日お読みいただいたこの箇所、今日の箇所はですね、6節、しかし私たちは成熟した人たちの間では知恵を語りますと、こういうわけですよ。あ、やっぱり知恵を語るんだと言うんですね。つまり信仰は知恵によらないと言いましたけども、それはあくまでも人間的な知恵によるものではないということであって、やっぱり信仰というのは知恵を放棄することではないわけです。信仰を土台とした知恵、信仰を基礎とした論理というものがある。それに沿って私たちは御言葉を学び、そしてこの神様からの恵みをいただいていくということですね。で、そういう意味でこう学んで理解するっていう要素はある。ただ闇雲に信じるということではない。もう随分前にですね、母親からイワシの頭も信心からという言葉を教えられましたね。で、いや、それはその母親がですね、いいか、イワシの頭も信心からやからな、信じろよと。そんなこと言いません、クリスチャンですからね。で、けども、このそういう意味の言葉があるんだということで、あ、そうかとね。でもそうではなくって、まあ信心って、もちろん信心という言葉も聖書の中にはあるんですけれども、いわゆるこの世的に言われる信心というのは信じる心が大事だと。で、信じる心さえあればその対象は何でもいいんだと言われるわけですけども、いや、そうではない。この信じる対象がある。で、その対象がどういうお方であるのかということを、神様からいただいている、神様から掲示される知恵でもって私たちは理解してなお深く主を信じていくっていう要素はあるんだ。そういう意味で知恵を用いると言ってるわけですよね。で、気になるのは成熟した人たちの間ではってこの言葉です。で、基本的にですね、聖書は何かこの信じるものにこうランク付けをしてですね、上の方に上がっていく人たちとまだ下の方の人たちということを言っていません。これは実はこのクリスチャンのこと、クリスチャン全般のことをこう指しているわけですね。成熟した人たちというのは、というのは、9節、あ、ごめんなさい、ちょっと次進めていきます。はい。しかしこのことは目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、人の心に思い浮かんだことがないものを神は神を愛する者たちに備えてくださったと書いてある通りでしたっていう言葉が出てくる。で、この 神を愛する者たちに備えてくださったということから、今パウロはこの成熟した人たちというのを神を愛する人たちのことを想定している。それは神様からの愛を自覚的に受け止めてそれに応答しようとしているクリスチャン全般のことを指すということがわかりますね。だから成熟した人たちの間ではというのは、つまりクリスチャンの間ではパウロは地位を用いて語るんだということを言っているんだなということがわかります。そこでその、パウロがですね、隠された神の知恵を語ると言っている、その隠された神の知恵って一体どういうものなのかということを3つのポイントで見ていきたいと思っています。1つ目、それは支配者たちの知恵ではなく神の知恵であるとパウロが言っているということを見たいと思います。支配者たちの知恵ではなく神の知恵で、6節7節を見ましょうね。しかし私たちは成熟した人たちの間では知恵を語ります。この知恵はこの世の知恵でもこの世の過ぎ去っていく支配者たちの知恵でもありません。私たちは奥義のうちにある隠された神の知恵を語るのであってと言うんですね。神の知恵とは隠された神の知恵、これは継続的な意味合いを表す言葉になってまして、ずっと隠されているというそういう知恵だと、ね、自分の力で知ることができない、理解し分かってしまうっていうことができないもので、この世の支配者たちが提示する人間の知恵っていうのは私たちが所有することができる知恵です。所有することができるので、私もあの人もこの人も所有している。だからそれを比べるっていうことが出てきます。でコリント人の教会ではですね、そういうことが起こっていた。だからある人はパウロに、ある人はペテロに、ある人はピリポに、そして自分たちは、キリストから直接っていうのことでですね、自分たちに与えられている地位を比べて自分たちの方が優れている、いや自分たちが本物だと言ってしまっていた。人間の知恵っていうのはそういうふうに所有することができる要素がある。で、けれども、そういうコリント人のクリスチャンたちに対して、あなた方は人間の知恵と神の知恵との違いが分かってないよってこう言ってるわけですよ。人間の知恵と神の知恵の違いを見極めて神の知恵をこそ求めていくものとなってほしいっていうふうにパウロは願っている。で、そのことについてですね、8節で、この知恵をこの世の支配者たちは誰一人知りませんでした。もし知っていたら栄光の死を十字架につけはしなかったでしょう。で、この世の支配者たちって誰でしょうか。もし神がお与えくださるところの知恵を悟っていたら十字架につけはしなかったというこの世の支配者、そうです、それはポンティオピラトであったり、またユダヤ教の宗教指導者たちのことですよね。それが支配者で、彼らは分かってなかった。だから自分たちの救い主なのに神を冒涜しているものであるかのように扱って彼を十字架につけてしまったというわけですよね。で、ところがこの世の支配者たちっていう言葉について別の解釈があるんですよ。で、それはこの悪霊たちだと、悪魔だという解釈ですね。で、この世の支配者たち、確かに聖書は、悪霊、悪魔のことをこの世の支配者たちというふうに、別の箇所で言ってますね。で、神に敵対する悪霊たち、悪霊たちは、この人間よりもより深くこのイエス様の本質、神は誰かということを知っていますよ。けども隠された神の知恵ですから、十字架によってイエス・キリストを十字架につけることによって人々に、人類に神様が救いを与えるというその奥義までは分からなかった。だからこのポンティオ・ピラト、またユダヤ教の指導者たちを煽って、彼らを用いてイエス・キリストをこのそのかかとを打つ、十字架に追い込むということをした。けどもそのことによって実は自分たちのその目論み、 神の救いを台無しにし、人々を滅ぼすということの逆を、つまりその十字架によって救いの道を開くというそのことをむしろ促してしまったという、それは悪魔の隠された神の知恵が分からなかったがゆえの失敗だったというわけですよ。そういう解釈がある。これはそれは間違っているという人々もいるんですけれども、興味深い解釈だとそう言えると思いますよ。そのように隠された神の知恵というのは、第一に支配者の知恵ではなく神の知恵だということがここで言われている。で、これは二つ目のことがありますね。ではもう一度、パワーポイントを移していただきますか。第二のポイントですね、それは私たちの栄光のための知恵ということであります。私たちの栄光のための知恵、少し違和感がありますよね。いや、神様の栄光ってことなんじゃないかなと。で、御言葉はこう言ってるんです。2章の7節。私たちは奥義のうちにある隠された神の知恵を語るのであって、その知恵は神が私たちの栄光のために世界の始まる前から定めておられたものです。と言ってるんです。で、この私たちの栄光のためってどういうことなんでしょうか。それはですね、別の箇所を見るとよくわかります。ローマ人への手紙の8章の29と30節ですけれども、神はあらかじめ知っている人たちを御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたのです。それは多くの兄弟たちの中で御子が長子となるためです。神はあらかじめ定めた人たちをさらに召し、召した人たちをさらに義と認め、義と認めた人たちにはさらに栄光をお与えになりましたとあるんですよ。ここにこの私たちがいただく栄光ということが言われている。これは救いの完成のことを言われているわけですね。私たちはイエス様を信じて心の扉を開いてイエス様を心にお迎えして救われます。で、それを別の言い方では義と認められると言いますよね。けどもそれで終わるんではなくって清められていく。昨日よりも今日、今日よりも明日とイエス様の血潮によって清くされていく。で、その清めの技がさらに進んで、やがて私たちは再臨の主とお出会いし、栄華される。栄光の姿に変えられる。イエス様の似姿へと、ここで見事に変えられるということが起こるわけですよね。で、その義人、聖化、そして栄華という、その全部の過程を救い、で、そして栄光の姿に変えられることを、私たちは栄華される、救いが完成されると表現するわけですけれども、そのことがここで言われているわけです。で、その私たちの栄光のために、神の隠された奥義の言葉が私たちに与えられているんだと言ってるわけです。で、それは、世界の始まる前から定めておられたものだって先ほどの箇所にありましたね。つまり人類の様子を見て流れを見ながら、それこそ預言者を送ってもダメだ、どんなに様々なことを通しても人々は私の元に帰ってこようとしない、じゃあもうこの流れで行くならばこれしかないなということでイエスよ行ってくれるかという、そういうことではなくって、もうその十字架と復活によって救いを与えるということは天地万物を作る神様のその創造の御業の前から定められていたんだということが言われている。そういう永遠の尺度でもってすでに備えられていた十字架の奥義、それがここで言われている隠された神の知恵なんだということが言われているわけです。で、はい、ということは、今ですね、総伝記等会で開かれている、まあ、日々一章ずつですね、みんなで味わっていくその聖書の箇所、出エジプト記のですね、箇所で、先週も味わったところでしたね、いわゆるあの杉越の箇所であります。ちょっと振り返ってみましょう。出エジプト記の12章の6節からですね、この前にすでに10の奇跡をもって、ごめんなさい、9の奇跡をもってですね、いよいよこの10番目の奇跡が起こって、 ファラオはもう出て行けというふうに言うという、その直前の神様とモーセのやり取りの場面ですけれども、あなた方はこの月の14日までそれをよく見守る、子羊をですね、そしてイスラエルの回収の集会全体は夕暮れにそれをほふり、その血を取り、羊を食べる家々の2本の門柱と鴨居に塗らなければならない。これは主への杉越の生贄である。そしてその夜、私はエジプトの地を巡り、人から家畜に至るまでエジプトの地のすべての長子を打ち、またエジプトのすべての神々に裁きを下す。ところがイスラエルの人々には神様によってあらかじめ子羊の血を、この門柱と鴨居にですね、塗るようにと言われてますよね。でその血、13節、その血はあなた方がいる家の上であなた方のために印となる。私はその血を見てあなた方のところを過ぎ越す。私がエジプトの地を打つとき、滅ぼす者の災いはあなた方には起こらない。なぜ起こらないか。イスラエルの人々の行いが良いからですか。彼らが真面目に神様に従う律法をこの守ろうとしているからですか。この時点ではまだ律法は与えられていませんけれども、神様の御思いを忠実に守ろうとしているからですか。いえ、そうではない。ただひたすらにその門と鴨居に塗られている血ですね、その血を見て、あ、この血が塗られているからここには災いを下すまいと、こう過ぎ越してくれるというわけですよ。ここであらかじめ示されたように、イエス様は神の子羊として血を流し、その血に免じて聖なる神様の裁きから私たちは免れているというわけであります。でそのことを世界の作られる前から神様は計画しておられて導いておられたということが言われているんですね。コリント人への手紙の第一の2章の9節、もう一度見ますね。しかしこのことは目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、人の心に思い浮かんだことがないものを、神は神を愛する者たちに備えてくださったと書いてある通りでしたとあります。で、書いてある通りでしたけども、この言葉がズバリですね記されているっていう旧約の箇所は残念ながら見当たらないけれども、いくつかの聖書の箇所が、自由にパウロによって引用されていると考えられています。で、その最もここが中心的に引用されたのであろうと言われている箇所があるんですね。それをご一緒しましょう。で、それがこの箇所です。イザヤ書の64章の1節から4節でありますが、抜粋していますけども、こんな言葉ですね。ここで言われている意味をですね、思い巡らしながらご一緒したいと思うんですが、ああ、あなたが天を裂いて降りてこられると、山々はあなたの御前で揺れ動きます。これ何のことを言ってるんでしょうか。天を裂いて降りてこられると。予期しない恐ろしいことをあなたが行われるとき、あなたは降りてこられ、山々はあなたの御前で揺れ動きます。とこしえから聞いたこともなく、耳にしたこともなく、目で見たこともありません。あなた以外の神が自分を待ち望む者のためにこのようにするのを、と。こう言うんですよ。つまりこれは天国の希望、新しい天と新しい地、神様が天を切り裂いて、この主イエス様、再臨の主イエス様が降りてこられるという、その終末の時、全てが新しくされるという時のことを言っているわけですよね。先週皆さんにお話ししました、尼崎福音教会のある姉妹、76歳と10ヶ月でですね、実は先週天に召されたんですよ。皆さんのお祈りに、覚えていただいていました牧師研修会のですね、二日目、まあ、火、水、木とですね、ございました。その二日目、九日の日の お昼前にですね、その姉妹の娘さんからお電話がありました。 先生、今朝容体が急変しまして、もう1日2日の命だというふうに言われています。分かりました。今研修会ですので尼崎にはおりませんけれども、もしもの時にはすぐに駆けつけますので、どうぞご遠慮なくご連絡くださいね。分かりました。けども、その後祈り心の中でふと、やっぱり帰ろうとこう思わされてですね、まあ、その研修会の半ばでしたので、後ろ髪を引かれるような思いがなかったわけではないけれども、この導きを感じてですね、この尼崎に向かいましてね、そして、この修法、ごめんなさい、その式次第の準備とかいろんなことをある程度して、そして、夜一旦御陰に帰りましてから、この必要なものをですね持って尼崎にその夜泊まった。その前中にですね、お電話がありました。早朝でしたけどもね。で、3時45分に母は召されました。それから駆けつけてお祈りしてということで、結局その昨日ですね、午後1時から告別式が持たれたんです。で、その式のですね、私はあなたを忘れないという題で語らせていただいたメッセージの終わりに、この星野富弘さんのことをですね、ご紹介した。で、富弘さん、私たちのこの礼拝の中でもですね、ご紹介させていただいたと思いますけれども、愛深き淵よりっていう本の中で、そのお母様のことも出てますよね。もう、首から下が全部動かなくなってしまって、もう真っ暗の思いになってですね、自暴自棄になって、で、もう、でも当たるところがない。だからこのお母さんに当たるわけですよ。辛く当たったっていうことが書かれてましたね。で、ちゃんとこの噛めるものが食べれるようになってもですね、噛んだものをもうお母さんに向かってまずいって言って、ブーッとこう顔に吐きかけるようなね、こともなさったと書いてらっしゃいましたよ。でも、そうこうしておられるうちにですね、富弘さんが、まあ、何回かあったんですけども、一番深刻な場合はもう、数日ですね、もう全く意識がなくなってしまって、もうこれで、終わるのだろうかというようなところ、でもそのご本人は全くそれは分からないわけですよね。で、そばで見ておられたお母様がその時のことを後で振り返られて、で、この身を小さく切り刻んで我が子のうちに注ぎ込んででも我が子を生かしたいとそのように思いましたって、そんなふうに書いてらっしゃる。で、そのこともですね、引用させていただきながら、この一つのですね、富弘さんの詩をご紹介させていただいたんですよ。で、皆さんも、あ、その詩が好きだっていう方がおられるかもしれません。いろんな素敵な、素晴らしい詩を書いてらっしゃいますけども、その中で私が一番好きな詩、それはね、ペンペン草っていう詩なんですよ。神様がたった一度だけこの腕を動かしてくださるとしたら、母の肩を叩かせてもらおう。風に揺れるペンペン草の実を見ていたら、そんな日が本当に来るような気がしたって言うんです。ご承知のようにその日は来なかった。富弘さん、召されるその日まで首から下の機能は全く回復しなかった。で、けれどもその日は来たんです。天においてお母様と再会なさって、そして富弘さんはお母さんありがとう、ね、もう思う存分そのお母さんの肩を叩いておられるに違いない。で、それが私たちは、ああそうだったらいいな、美しい話だなということで聞き流す人もいるでしょうけれども、そうではなくて本当にそういう日が来ていると。ですから召されたその姉妹とそのご遺族のですね、特にもう最後の最後までつきっきりで見ておられたお嬢様、息子さんとそのお嫁さん、そしてお嬢様の息子さん、お孫さんですね、その4人の方々が再会することができる日が 確かに来るのです。だってイエス様は十字架で確かに殺されましたけども、蘇らされたじゃないですか。イエス様のその復活は私たちの復活を保証する初歩ですよ。だから会える、そのことをお話しさせていただきながら、新天新地の希望を新たにさせていただいたようなことでありました。そうです、このイザヤ書にございますような、この新しい天と新しい地、そしてそれをパウロが引用しながら、隠された神の知恵、それは十字架と復活、そして新天新地を語ってるんだということをコリント人のクリスチャンたちに伝えた。それ私たちも受けてるわけですよ。そして第3番目のポイント、隠された神の知恵、それは第3番目に御霊によって啓示される知恵だということをパウロは言いました。御霊によって啓示される知恵、2章の10節、それを神は私たちに御霊によって啓示してくださいました。御霊は全てのことを神の深みさえも探られるからですと。私たちが隠された神の知恵を、十字架の奥義を悟らせられるのは、今ご一緒しましたようなこの新天新地の希望も含めて御言葉に解き明かされている、特に十字架と復活、その奥義を私たちがアーメンということができるのはなぜか、それは御霊が私たちにそれを教えてくださっているからだと。御霊は全てのことを神の深みさえも、隠された神の知恵さえも、この探られて悟らせてくださるからなんだと、こういうわけですよ。で、ここでもう一度、先ほどクリスチャンのことですよねとさらっと言ったこの成熟したという言葉をですね、ご一緒したいと思うんですね。しかし私たちは成熟した人たちの間では知恵を語ります。先ほど申しましたように、聖書はクリスチャンの間にランク付けをしているわけではない。全てのクリスチャンを成熟した人たちというふうに表現していると申しました。と同時に、矛盾するようですけれども、確かにこの後もですね、同じコリント人の手紙の中で、主にある幼子という表現も出てきますけれども、この成熟に向けて、ランク付けということではありませんけれども、昨日よりも今日よりも明日とですね、成長させられていくということも確かに言われているわけですね。で、それは、この同じ言葉がですね、用いられているいくつかの御言葉を見ますと、よくわかります。例えば、同じコリント人への手紙第1の14章の20節、兄弟たち、考え方においては、ごめんなさい、考え方において子供になってはいけません。悪事においては幼子でありなさい。けれども、考え方においては大人になりなさい。この大人にっていう言葉と成熟っていう言葉は同じ言葉です。あるいは、ごめんなさい。エペソ人への手紙の4章の13節、私たちは皆神の御子に対する信仰と知識において一つとなり、一人の子ですね、成熟した大人となってキリストの満ち満ちた御霊にまで達するのです、ね、キリストの満ち満ちた姿にですね、ずっとそれに向けて、成熟した大人への成長が与える。さらにもう一つ、コロサイ人への手紙1章の28節、私たちはこのキリストを述べ伝え、あらゆる知恵をもって全ての人を諭し、全ての人を教えています。全ての人をキリストにあって成熟したものとして立たせるためですとあるんです。神様はやっぱり私たちを成熟させたい、救われた、アーメン、ハレルヤ、よかったね、はい、一丁上がり、次、ということではなくって、生涯、霊的な大人に向けて成長させたいと願っていてください。それは、ただただ聖霊が御言葉を開き、私たちの内側に働きかけてくださることによって起こるのだと。私たちの内側から本当の意味で私たちを成熟させるものは出てこない。そのことを言われているのがこの言葉です。ヤコブの手紙、一章十七節、すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は上からのものであり、光を作られた父から下ってくるのです。 それを私たちは渇望する。だから礼拝のために祈るんです。だから日々祈るんです。祈りに始まって祈りつつ過ごし、そして祈りに終わる。また先週見ましたように、この2秒の祈り、もしイエス様だったらと、そう祈ることによって御霊が地位を与えてくださって、そのように生かしてくださるということじゃないですか。目には見えませんけれども、確かにここにおられる。そしていつも私たちと共にいてくださり、うちにいてくださる、そのご聖霊によって、上からの良い贈り物によって、私たちはこの隠された神の知恵を解き明かしていただきながら進む。愛する皆さん、今日私たちはですね、支配者たちの知恵ではなく神の知恵、私たちの栄光のための知恵、そして御霊によって啓示される知恵という3つのポイントでご一緒してきました。で、実はこのコリント人への手紙第1の2章にですね、10回もこの知恵という言葉が出てきます。まあ、人間の知恵という意味合いも含めてですけれども、知恵ということが強調されている。そして8回、聖霊とか御霊という言葉が出てきます。つまりパウロはこの上からの知恵というものを、御霊、聖霊の働きとこの結びつけてですね、解き明かすようにと促されているということがわかります。私たちは今日もこれからもこの上からの知恵を御霊によっていただいていく、それは以前もご一緒しましたように、パウロ自身が、自分の学んできた知恵をしっかりと握って全力で生きていた、熱心に生きていたユダヤ教徒として、そしてその熱心さのゆえに、神を冒涜するイエス・キリストを信じる異端児たちを迫害していた。なのにその彼がこれまで学んできたことも御霊によって更新していただいて、それを用いながら、イエス・キリストはよみがえった本当の救い主ですということを大胆に語っているという、以前のパウロからは考えられないような転換の中で、今このことをコリント人に解き明かしているという、そういう変化を、誰もパウロをこの世の知恵でもって説得して変えることはできなかったけれども、神様が変えてくださった。私たちも同じです。どうぞ今週も御霊により頼みつつ、隠された神の知恵を解き明かしていただきつつ、ご一緒に歩んでいきたいと、そう思うんですね。お祈りいたしましょう。愛するある意味深い天のお父様、感謝をいたします。パウロを召された主、パウロを作り変えて用いられた主は、同じように私たちを召し、私たちを作り変え、栄光から栄光へと、主イエス様の似姿へと成熟させてくださること、それが聖霊によってなされていることを覚えてありがとうございます。隠されている神の知恵を、あなたは私たちが求めるならば、御霊に寄りすがるならば、日々開いていってくださいます。どうかその御霊の力によって、御霊の導きによって、私たちが成熟させていただくことができますように。そのことは私たちの幸せのためだけではありません。どうか神様、パウロがより広く、一人でも多くの人々のためにと命を懸けてあなたを伝えていったように、私たちもまた限られた命です、本当にしよう。そのことを宣教のために、あなたの栄光が表されるそのことのために使っていくことができますように、これからも帰り見てくださいますことをお願いいたします。信じます。ここから私たちが使わされていくこの一週間を、すでにあなたが備えて待ち構えていてくださることを信じ、お祈りしつつ、イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。